キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
あなたは今どんなストーリーの中を歩んでいますか？どんな場面を、どんな人と向き合いながら、その歩みを続けていらっしゃるでしょうか？人生にはいろんなストーリーがあります。悲喜こもごも。ある時には喜び、楽しみ、祝福が上塗りされて、歓喜に湧く、そういうストーリーがあります。ある時には、絶望のただ中に落ち込み、嘆き、悔やみ、ただただ、伏して歩まなければならない時があります。ちょうど3月を迎えました。この春の時期は、旅立ちの別れ、出会い、そういう時期でもあります。成長、躍進していくというストーリーもあります。回復していく、そういう歩みもあるでしょう。円熟していく歩みだってあります。人生の様々なストーリー、その中を私たちは生かされています。この3月、出エジプトの、エジプトを出たイスラエルの歩みを追いながら、私たちが様々な歩みをするその場面をご一緒に見ていきたいと願います。その場面、その場面で、人は何を考え、何を思い、神はその人に対してどう扱われるのか、そのことが見えてくるでしょう。今日は従順のストーリーです。神に聞き従うという者たちのストーリーです。神に応答し、何がふさわしいのか、何が良いあって意味なのか、そのことを自分のものとして受け取っていく者たちのストーリーです。これは教会の外にいる方々からしてみると非常に誤解されやすいストーリーでもあります。皆さんもこう言われたことがあるのではないでしょうか。クリスチャンになったらこういうことをしてはいけないんでしょう。こういうことをしなければいけないんでしょう。確かにそれは違うとは言い切れないのだけれども、でもそれがクリスチャンになるということの意味ではないのだよな。でも外側から見たら、クリスチャンになったらあれができなくなる、これができなくなる、あれをしなくてはいけない、これをしなくてはいけない。確かにそう見えるところがあるような、そんな風に思うことでしょう。今日私たちは従順というものがただ単にルールを守ってということ以上の意味があることをご一緒に覚えていきたいと思います。今日読んでいただいた箇所は、モーセ以外にも70人の長老たちを登れと言われているところです。それはモーセが神の山で十戒を受けたところから始まっていきます。20章の一節からのところに十戒が書かれていますが、出エジプト記20章の18節まで振り返っていただくと、そこに十戒を受けた民の一番初めの反応が出てきます。神がこのように歩めとおっしゃられたときに、民はどう応答したのでしょうか。20章の18節。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。彼らは普段見ない光景に目を疑うように恐れました。山が雷、雷、そして鳴り響く轟きの音、煙る山、それを見たときに民はこれはただごとではないと思いました。神がモーセに語りかけられた。どうぞお話しください。でも私たちに直接ではなく、なぜか神が直接私たちに話されたなら私たちは滅びてしまう。 神の近くにあったら、神と向かったら、到底私は神の前に立つことができない。だから、モーセを通して話してください。私たちは聞き従います。彼らは恐れていたのでした。モーセは言います。20節。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じてあなた方が罪を犯さないためです。恐れてはならない。でも恐れのゆえに罪を犯さないため。一体何が言われているのでしょうか。恐れてはいけない。それは神がエジプトのようにこの神の民に臨むと言って恐れてはならないということです。彼らは出エジプトを経験してきました。エジプトに下った災いを見ました。エジプトから出てきました。エジプトは追っかけてきます。しかしその追いすがるエジプトは海の底に沈みました。彼らは完全に後を絶たれていきました。今や神の民が神の前に立っています。あの時はエジプトの上に災いが下りました。あの時はエジプトが滅ぼされていきました。でも今神の民は神の前にいます。もし神の同じ手が私たちの上に裁きとして臨んだならば、私たちもまたあのエジプトのようになってしまうのではないだろうか。そういう恐れでした。神の民である彼らがエジプトと同じようになってしまうのではないか。しかしモーセは言うんです。恐れなくていい。そういう恐れを抱くことはない。神があなた方のところに来られたのはあなた方を試すためだ。試すという意味は本当に良いことと悪いこととが見分けられていくという意味です。あなた方が律法を知ったとき、何が良いことで何が悪いことなのか、そのことを見分けることができるようになり、そして良いことの方に歩むことができる。それを試すために、そのことを理解するために、そのことをはっきりさせるために神は来られたのであって、不用意に無作為に誰かを選んで神のエジプトに対する滅びと同じものを下すことのためではない。あなた方が恐れを持って正しい、神に喜ばれるふさわしい歩みをすることができるため、罪を犯さないためなのだ。そんなことで受け取られていく律法について、神はなおモーセ以上に民を呼び寄せようとします。それが今日読んでいただいた24章の初めのところです。民を連れ上りなさい。70人の長老たちを連れて私のところに登ってきなさい。でも民はまだ近づいてはならない、一緒に登ってはならない、言われています。その時に民はこう言ったんです。3節。モーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。彼らはここでほぼ条件反射的に応答します。従いますと。神は恐れるべきお方であるときに民は従います以外の答えはなかったんです。だから彼らは神が圧倒的な権威を持ってこの言葉を語られたときに従います。彼らが従うか従わないかの選択をする余地なく、神の民であるゆえに従います、条件反射のように彼らから出た言葉でした。そしてモーセは今読んだ言葉を、語った言葉をことごとく書き記していきます。4節です。そして山のふもとに祭壇を築きます。十二部族の数に従って十二の石の柱を立てます。こうして神の言葉は動かないものになっていきました。確かなものになっていきました。それはいつか変わってしまうようなものではなく、 気分によって左右されるようなものではなく、確かなものとして書き記され、それを読んで理解することができるものになり、これを守り行うための誓いを立てるものとして、祭壇と石の柱、記念が立てられます。そして、若い者を連れて、生贄が捧げられていきます。地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分、祭壇に注ぎ、残りの半分は民に注ぎかけ、契約の書を取って民に読んで聞かせる。その時に、民はもう一度こう応答するんです。七節の中ほど。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。先ほどの主の言われたことは皆行いますに加えて、聞き従いますという言葉が加えられます。彼らの思いは深くなっていくのでしょう。読み上げられ、書き記され、そのことのために祭壇と石の柱が建てられ、生贄が捧げられ、血が注ぎられていくその田中にあって、この契約は動かないものとされる。これ以上逆戻りしない基盤を備えられる。神の民は神の民であって、これより遡ってエジプトの民のようになってしまうことはない。神が不用意に手を下されて滅ぼされることはない。神の契約は、約束は、神の民との関係は、ここよりも前には決して戻らない。神は約束を与え、民はそれに従うという歩みを積み重ねていくことになる。これから積み重ねていく歩みの一番の基盤、土台のところがここでしっかりと据えられたことを意味しています。そうして、神は、なんとここから長老たちを招き上げるのですが、十節、彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。宮足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。恐れていた民の中から登っていった70人は神を仰ぎ見たというんです。モーセのように直接顔を見てではなかったかもしれない。しかし遠くからでも神の姿を仰ぎ見た。神を見れば死ぬと言われ、滅ぼされると考えられていた彼らが手を下されなかったので飲み食いをした。喜びに湧いた祝宴をそこで張ったというんです。恐れではなくてもはや、喜びを持って神の足元に彼らは集い合った。神を見たというんです。そんな関係に神は彼らを招き入れました。守るか守らないか、滅ぼすか滅ぼさないかという緊張関係ではなく、神の元に招かれて、喜びを持って感謝を持って歩む関係へと彼らは招き入れられたんだというんです。そしてさらに、25章にまで進みますと、モーセが受けた命令が出てきます。神は民に何を命じたか。ここには、天幕を築けと言われるんです。そして25章の8節。彼らが、民が、私、神のために、聖所を作るなら、私は彼らの中に住む。遠く離れて立っていた民の、ただ中に、神はお住まいを作って宿られる。遠く離れた神の恐れて、その命じられたところを条件反射的に従いますという歩みではもはやない。神は私たちのただ中にお住まいになり、私たちの歩みを通してご自身の御業を行われる。神は私たちと共に歩まれるのだ。その約束と契約の中に人々は生きるようになりました。条件反射の恐れを持って従うということから、 その人たちの歩みの内側から湧き出るように神と共に歩む歩みが実現していくところへと彼らは導かれていったのです。彼らの歩みが神の民の歩みになり、神ご自身がそこに全く望んでくださった。遠く離れた神に、ここから私たちが無理やりに合わせようとして、到達できなく、無力感に罪悪感に裁かれる、滅ぼされると恐れを生じるのではなく、神ご自身が私たちのただ中に歩んでくださり、私たちの歩みと全くご自身の歩みを重ね合わせてくださり、私たちが毎日の歩みを歩む中に、神の望まれる、求められる歩みがことごとく実現するように、私たちのただ中に住んでくださったのだ。私たちも同じです。私たちは、クリスチャンになったら何々をしなければいけない、何々をしてはいけない、遠くの神様のルールに自分を重ね合わせようと、遠い遠い無理をしての歩みをするのではありません。私たちが信仰を持ったとき、神は私の歩みをご自分のものとしてくださり、私が歩むところに神の歩みを重ね合わせてくださり、私が毎日に果たす責任と役割の中で神の技が実現していくように、私と共に歩んでくださる。家庭で、職場で、仲間の中で、私たちが心を込めて見舞いに立つ人たちに仕える歩みの流れ、私たちは神の歩みを実現していく。これが私たちの従順、新しい従順、私たちのうちから湧き入れる従順、遠くにあるルールに重ね合わせる従順ではなく、神が私たちのただ中に望まれる、それを生き抜く従順。私たちはこの歩みをご一緒していることを心に深く留めたいと思います。新しい一週間、それぞれのところを歩んでくる、その場面場面、一つ一つのことが、それは神が私たちを伴って歩まれる神の現実を生きることです。そして私たちが心を込めてその歩みの一つ一つの責任を果たしていくことの中で、神の御業がなることを信じ、期待し、待ち望みながら歩んでまいりましょう。その歩みがどんなに大きな喜びに満ちているのか、どんなに素晴らしいものであるのか、そのことがやがて私たちの周りの人にも理解されていくことでしょう。そんな歩みを新しい週間もご一緒させていただきましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。